English Innovations. Innovate your life with us.
ゲストとしてコウタさんをお迎えしています。コウタさんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のトーフルクラスに約6ヶ月間通われトーフル IBT95 点を獲得されました。その後アメリカニューハンプシャー州にあるダートマス大学へ交換留学されています。本日は EI で勉強してきたことをメインにお伺いしていきたいと思います。コウタさん本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではまずはじめにコウタさんが EI で過ごしてきたことについてお伺いできればと思うんですが、コウタさんがイングリッシュイノベーションズで勉強しようと思ったのは何でだったんですか？
そうですね、大きく分けて、2つありまして、で1つ目は、単純に大学進学に向けてトーフルが必要だったからですね、で志望していた学部が、授業を英語で行うということで、トーフルの点数を提出する必要があったので、そのためにTOEFLの勉強をしようと思い、入塾しようと思いました。で、同時にそもそも英語で、授業を受けようかなと思ったかっていうと、やっぱり大学授業を英語で学ぶことで将来の活躍の幅が広がると思ったので、英語を学んで損はないなと思い入塾を決めました。
これからの時代本当英語ってどんどん多分必須のなってくると思いますし、やっぱり日本人って、海外で比べていくと英語が喋れないなっていう人がすごい多いのかなっていうふうに思うんですけど、なんかそういった部分でこう将来を見据えて英語を使って勉強していくっていうことってすごく大事になってくるのかなっていうふうにお話を伺っていて思いました。
そうですね、僕の周りにもやっぱそういう意識を持って英語勉強している人とかも多かった、高校時代多かったですし、実際大学に入学してから例えば中国とか韓国、ほら、他の東南アジアの国から、留学生が来ているんですけれども、彼らもすごい多分高校時代しっかり学んで英語を学んできたので、やっぱり英語で授業を受けることにあまり抵抗を感じてない印象を受けますし、全体的な英語のレベルも、日本人の学生として、比較して結構高いなという印象を受けますね。
確かにそうですよね。なんか日本はやっぱりアジアに比べても英語力ってすごい低いなって思いますし、やっぱり世界で見ても日本人のこう英語力って世界から見てもやっぱりランキング的にもやっぱり低いなっていうのは改めて感じますね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。その英語の学校がいろいろあると思うんですけど、どうしてコウタさんはイングリッシュイノベーションズを選ばれたんですか？
そうですね、いろいろ授業や塾を見て回ったんですけれど、大きな決め手3つありまして、その絶対的な価格と、あとそのボリュームですね、授業数とか授業時間、であと3つ目に、そのオールイングリッシュっていうところが決め手でしたね。価格はできるだけもちろん安い方がいいですし、ただ価格が安いからといって授業数とか授業時間が短いと、やっぱり英語の伸びも期待できないので、そこがしっかり確保されてるっていう点と、あともオールイングリッシュっていう点ですね。そこは授業大学、授業英語で受けるつもりだったので、やっぱその練習にもなるかなと思って、オールイングリッシュのところを決めました。
そうだったんですね。なんかそのいくつ、その今3つおっしゃっていただいた中で、そのボリュームっていった部分で授業数って、授業時間が、EIって5時間っていうのが普通なんですけど、そこに関してはこう多かったな、なんか授業時間多かったなとか逆に少なかったなとかって当時を振り返ってみると、ボリューム感とかってどうでしたか？
そうですね、ちょうど良かったと思いますね。逆にあれ以上多いと多分復習とかは間に合わないですし、少ないとちょっと物足りない感があると思うので、他になんかメインの勉強がある高校生とか大学生とか、仕事してる社会人の方でも多分あれぐらいのボリュームだったらちょうどいいんじゃないかなと思います。その復習する時間とかを考えるとですね。
確かにそうですよね。なんかイングリッシュイノベーションズのそのトーフルの授業だけじゃなくて、コウタさんであれば当時学生高校生だったのでその授業とかもありますし、確かに社会人の方も一緒に受けたので、なんかその仕事の時間とかも確保しなきゃいけないので、多すぎてもやっぱり大変ですし、少なすぎてもっていうところはありますよね。
そうです、
あとその3つ目におっしゃっていたその EI のオールイングリッシュの授業なんですけど、オールイングリッシュっていうとやっぱり最初 構カウンセリングにいらっしゃる方とかでやっぱり不安に思ったりとか、解説わかるのかなとか、授業ついていけるのかなっていうところで不安に思われる方もいらっしゃるんですけど、はい、そういった点ではコウタさんいかがでしたか？
その入る前は多少やっぱり不安はありましたし、それはまあ誰でもあると思うんですけど、まあ1週間ぐらいしたら自然と慣れていきますし、逆になんかそれがモチベーションとなって、
うん、
まあ、ついてってやろうみたいなモチベーションが生まれて、僕の場合は生まれてきて全然良かったですね。まあそれでずっと続けていけばやっぱり耳も慣れてきて、
うん、
で、まあ、逆にそれが普通の環境になるというか、もう本当にそれに慣れちゃって、うん、まあ、何も苦に思わなくなるので、
うん、
その点すごい良かったなと思います。
うん、そうなんですね。確かにトーフルってもちろんこう海外の大学に交換留学だったりとか留学していくためにスコアが必要っていう方がほとんどなので、点数まず一つ目に第一関門として取らなきゃいけないっていう部分あると思うんですけど、その先にやっぱり海外で生活していくとか、授業受けて海外の授業を受けていくっていう部分ではオールイングリッシュの方がこう後々多分その人のためになるのかなっていうふうに、いろんな生徒さんのお話聞いてやっぱり思うんですけど、なんかそういった部分ではこう留学を実際されてみて、なんかすぐその環境に適応っていうのはこうオールイングリッシュの使っていたことで対応ってできましたか？
そうですね、はい、そこは本当に大きいなと感じていますね。
うん、
で、まあ、僕が思うのがその英語って言っても受動的に他の言ってる人の話を聞くとか文章を読むっていう、まあ、情報を得るための能力と、自分で情報を発信する、書くとか話すですね、能力2つ、大きく分けて2つあると思うんですけど、オールイングリッシュだとやっぱりその最初の情報をインプットする能力がやっぱり格段に上がるので、実際授業大学入ってからも授業にちゃんとついてきますし、教科書もまあ理解できるように、まあ、ある程度しっかり勉強してばなるので、それですごい良かったなと思います。
そうだったんですね、ありがとうございます。なんか実際に通われていて学校の雰囲気だったりとか全体的なこう授業スタイルとかってどうでしたか？
そうですね、すごい良かったです。まあ、結構真面目に取り組んでいる学生っていうか、まあ生徒さんが多かったですし、で、まあ、講師も結構フランクで、モチベーション高く取り組んでいられる、いたので、はい、すごいとても良かったですね。で、まあ、授業形式は基本的に問題解いてその解説って感じで、まあ、それが僕個人的にはすごい好きなスタイルで合っていたので、個人的にも良かったなと思います。
そうだったんですね、ありがとうございます。 EI の授業はグループレッスンなんですけれども、その個人の最近ですとマンツーマンだったりとかコーチングスタイルとかもいろいろあるんですけど、グループレッスンの良さとかって当時感じられましたか？
そうですね、まあ、グループレッスンだと、まあ、いい意味で受動的に授業を受けられる点だと思いますね。その、まあ、授業を受けて、で、後で自分で復習するっていうスタイルが、まあ、多分グループレッスンで受ける方の、まあ、メインの、まあ、取り組み方だと思うんですけど、それだと、なんていうんでしょう、自分でアクティブに、まあ、参加しなくても、ちゃんと、まあ、しっかり、後ほど自分で復習とかすれば、ちゃんと実力も伸びていくんだと思いますね。で、プライベートだと、まあ、マンツーマンなので、すごい、フレキシビリティがあると思うんですけれども、逆に自分でなんかこういうことやりたいとか、っていう勉強内容を主体的に先生に提示できないと、あんまりそのメリットって享受できないのかなと思うので、まあ、特に忙しい学生とか社会人の方で、あまり自分で、なんて言うんでしょう、主体的にそういう取り組みないって方はちょうどいいのかなと思います。
そうなんですね。結構グループレッスンとプライベートレッスンとかだと、初心者の方って結構プライベートレッスンの方がいいんじゃないかとか、なんかプライベートレッスンの方が自分のこうレッスンとか、あとは勉強の計画を一緒に立ててくれるから、そっちの方が上がりやすいんじゃないかみたいな風に思われる方も結構多いのかなって思ったんですけれども、コウタさんのおっしゃっていただいたこととかだと、やっぱり自分自身でそこの苦手なところを分析していかないと、やっぱりそこのレッスンを組み立ててくださる方とか講師との話がちゃんとできないので、自分の状況っていうのをちゃんと見据えていないと、そこってメリットを使い切れないのかなっていうふうに思ったので、なんかこう改めて、はい、新しい視点だなっていうふうにお話を伺っていて思いました。
はい、そうですね、はい、それはすごい感じますね。やっぱり主体的にできるかできないか、あと、まあ自分にどれだけ、なんて言うんでしょう、やる気があるかとか、
そうですね、
どういう点すごい重要かなと、あと、まあ グループだと周りの友人というか学生、うん、他の学生もいるんで、うん、そういう人たちと切磋琢磨できる点も、うん、まあ、グループレッスン、まあ、よく言われてると思います。メリットだと思います。
うんうんうんうん、確かにそうですよね。グループレッスンだとある程度、まあ、コウタさんの場合は結構スコアが高いので、まあ、なかなか最終的に95点を取られたのでなかなか95点取られる生徒さんも少ないかもしれないんですけども、でもコウタさんと一緒に勉強される方ってある程度スコアが比較的高い方がすごく多かったと思うの で一緒にこう苦手なところだったりとか分からないところだったりとか、なんかそういうところを解決できる部分も多分シチュエーション的にはあったかなと思うので、きっとプラスにすごくモチベーション的にアップできる環境にいられたのかなというふうに思いますね。
そうですね、まさしくそうでした、う
ん、ありがとうございます。その先ほどもちょっとコウタさんの点数にも触れたんですけども、コウタさんが以前持たれていた点数から最終的に何点から何点に上がられたんですか、スコアって。
そうですね、まあ最初の点数はプレテストっていうかプラクティステストだったんですけれども、うん、そこでは65点くらいで、
うんうんうん、
で最終的に本番 の公式のテストでは95点を取得しました、ね、
うん、
それが高3の10月か11月、まあ、そこら辺だったと思います。
すごいですね、本当に。やっぱり改めてお話聞いて思うのが、やっぱり65点っていうのもすごく最初からその点数を取っているっていうのもすごいんですけども、高校3年生の時点で最終的に95点取られるっていうのが本当にもうなかなかいらっしゃらないなって思っていて、その6ヶ月間こう熟考した中でスコアが65点から95点まで伸ばすってなかなか難しいと思うんですけども、その中で勉強していて工夫されたことって何かありますか？
と大まかに2つありますね。1つ目は復習に力を入れるってところと、2つ目はまあ単語を強化するですね、でその復習に関してですけれども、まあ、授業の中でリーディングリスニングの問題、まあ、結構たくさん解くので、例えばリーディングだと週2台ぐらい、リスニングだと週3台4台ぐらい解くと思うので、それを次回の授業までに復習するっていうですね。僕リーディングに関しては、まあ、精読っていうやつと、まあ、目読をたくさんしてリスニングはシャドウイングって言われる勉強方法をしてました。で単語に関しては、まあ、TOEFL 3800っていう単語帳があるんですけれども、それのパート3までほぼ完璧に暗記しました、うん、で、まあ、これを通学時間を利用して行いました、まあ、英語の勉強、まあ、いろいろあると思うんですけれども、
うん、
まあ、個人的には授業の内容をしっかり復習して、
うん、
あとそれとは別に単語を強化するってアプローチで、頑張りました。
そうなんですね。なんか特に高校生でアカデミックな内容のTOEFLのテストを理解するってすごく難しいことなのかなというふうに個人的には思うんですけども、そういった点はいかがでしたか？
そうですね、僕も最初結構そう思ってて、難しいなと感じていたんですけれども、実際勉強していくと実際使われてるパッセージとかリスニングで使われてる単語が結構限られてるってことに気づくと思うんですけれどもなので実際にその単語を頑張って勉強して理解できるようにすれば、そうですね、まあ、途中からすごいスムーズに理解できるようになるので、まあ、最初多分大変だと思うんですけど、単語力を強化していけば、いずれ、どんどん理解できるようになっていくと思います。
そうなんですね。やっぱり単語力って改めてこう全ての英語の、まあ、TOEFL しかり、まあ、TOEIC だったり IELTS も含めてなんですけども、やっぱり一番重要なキーポイントになるのかなっていうふうに今お話伺っていて思いましたね。そのお話がちょっと前に戻るんですけども、コウタさんが実際にそのTOEFLのスコアが必要になるって言った、まあ、理由というのが留学をしたいっていうことだったと思うんですけども、その留学をしたいと思われたのって実際いつ頃からだったんですか？
そうですね、まあ、僕は高校2年の終わりくらいですね。なんかすごい大きい目標とか、夢みたいなものは全然特になく、ただ YouTube とかでなんか留学生とか見てる人の動画を見てなんか楽しそうだなって思ったのが最初のきっかけで、で、まあ、正規留学とか4年間大学に向こうに通うやつ考えたんですけど、まあ、自分の行けその大学のレベルとか、まあ、金銭的な面を考慮してちょっと正規留学は一旦置いておこうと思い、交換留学を目指すことにしました。
確 確かに今の時代だと YouTube を見てこう海外の生活だったりとか海外の大学生の生活っていうのがすごく身近に感じられる世の中になってきたので、今までよりもすごく身近でいろんなことをこう知れる機会になるので、自分の例えば留学だったりとか何か海外で仕事をしたいとか生活したいっていういいきっかけになるのかなっていうふうに思いましたね。そのTOEFLを必要としていた大学がその入試で、まあ、まずは必要だったっていうことだったんですけれども、お話を伺った際に入試で必要なTOEFLのボーダーラインが90点だったと思います、
はい、
でその高校生で90点のそのオーバーを目指すのって非常にすごくハードルの高いことだったと思うんですけど、それを目指そうと思われたのってどうしてだったんですか？
そうですね、まあ、僕も90点って聞いて、でやっぱりネットとかでいろいろ情報を調べていくうちには90点難しそうだなって僕も感じましたね。なんかいろいろブログとかで90点取るのに要した努力とかを見ていくと、うわこれできるのかなって自分でも思いましたけど、なんだかんだ高校3年生の時で、まあ、新しいチャレンジとかをしてますし、まあ、部活とかもやってますし、なんか次何打ち込もうかなって考えてるタイミングでもあったので、まあチャレンジを欲してたっていうのと、あと単純に英語を勉強したら将来の幅が広がると思っていたので、まあメリットしかないなと思ってました。まあ結果取れなかったとしても、あの成長はすると思うので、まあやらない理由は特にないかなと思って、頑張ってやることにしました。
すごいですね。確かに、まあ、語学はもちろん若いうちからやっていった方が多分飲み込みも早いですし、スピーキングの発音とかもやっぱり若いうちから触れている方が圧倒的に綺麗な発音が話したりとかっていう部分もあるので、そのタイミングでチャレンジされるっていうのはきっともしスコアは今取れたので良かったと思うんですけど、取れなかったとしても絶対に今おっしゃっていたみたいにプラスになるのかなっていうふうにやっぱり思いますね。
はい、
では最後にこのポッドキャストを聞いているリスナーさんの中には EI で勉強に励んでいたコウタさんのように英語の勉強を頑張っている方、海外で活躍されたい方などいろんな思いの方がいると思います。そんな方に応援メッセージをいただけますでしょうか？
はい、まあ、僕が主にその大切だと思うことはやっぱ自分のやりたいこと、好きなことを信じてやることだと思います、ね。まあ、ネットとか周りの友達の声とかの声を聞いてると、まあ、それ難しいんじゃないかとか、まあ、なんか自分をディスカレッジするような言葉とか情報に触れると思うんですけど、やっぱそういう声に聞くよりはやっぱ自分のやりたいことを信じてやった方が多分結果的にも努力できますし、で、まあ、結果がどうであれ成長できると思って、おのずと自分自然と、まあ、自己検査できると思うので、まあ、特に周りの声を気にせず好きなことを目いっぱい頑張っていく、まあ、それが大切だと思います。はい、
ありがとうございます。本当に今おっしゃっていただいたみたいに、やっぱり人によってはこう難しいんじゃないかとか、ネットを見るとすごく高いハードル、今回の場合ですとTOEFL90点オーバーだとやっぱり高いハードルになるので、はい、難しいっていう多分ワードが出てくると思うんですけど、本当に自分のやりたいことだったりとか目標があればすごくコツコツ努力していけば絶対にそこが達成できないっていうことは絶対ないですし、その経験というのがきっと未来に向かってすごくプラスになってくると思うので、本当に自分を信じてやっていくことって大事なのかなっていうふうに思いました、お話を伺って。
はい、
はい、
そうですね、
ありがとうございます。ではコウタさん、引き続き留学編でもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST、EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。